ラブダブダブで捕まえて第27回、土井です。
松下です。
じゃあ今回もね、やっていこうと思うんですけども。
お願いします。
まあ、年末なわけですよ。
あ、そうですね。これを収録が2021年。
そう、なんか全然こう実感として湧かないんですよね、もう。
まあね。寒いけど、みたいな。
そうそうそう。僕が地元にいた頃が、割と雪国だったんで、もう12月頃になったらもうガンガン吹雪いてたんですよ。
はい。
で、それでずっと育ってきたから、なんか12月ですよって言われても、いや、なんか天気的に10月、11月じゃん、みたいな。
はいはいはい。
なんか地面凍ってないし、ちらほら初雪もないみたいな。
ですね。
そうなってくると、こう自分の中のその季節感スイッチみたいなのがね、未だにバチーンと来なくて。本当はもうちょっとね、こう、なんか、ああ、もう12月なんだからって、いろいろこうね、ガンガン巻いていかなきゃいけないよっていうのは、まあ気持ちとしては分かってるんだけど、なかなか、うまいこといかないっすね。
いかないっすね。ほんと、なんか、のんびりムードですよ。もう早く、冬休みではないですけど、冬の休みに入りたいっていう気持ちだけがあります。
そう、それこそ、休みがさ、
うん、
まあ、例えば、社会人だったら、まあ、29とかから、まあ、3日4日とかぐらいまでじゃないですか、大体。
はいはい、はい、そうです。
でもなんかそれだともう、正月ムードが、なんか一番落ち着いてる雰囲気の象徴みたいになってるけど、
はい、
実際正月だったら割ともう焦りがきませんか、仕事あるなって。
あ、そうですね。そうですね。いや、ほんとそうだと思います。なんか1日終わったらもうただの土日が残っている感情になるわけですよね。
そうそうそう。だからって言うて正月に入ったらもう3連休だよっていう。
そうなんですよ。ああ、やだ。
だからそう思うとなんか、むしろ年末年始の、なんだかんだその忙しい年末あって、ちょっとゆっくりできる正月あってぐらいで終わりじゃなくって、なんかゴールデンウィークの方がまだ豪華な休みだよなっていうのを最近は思います。
大いに思いますね。
まあ、そう。でね、ちょっとまあ年末だしっていうことでやっておこうかなっていう話があった。買ってよかったもののランキングをちょっとやっていきたいんですけど。
はい、はい、やっていきましょうよ。買ってよかったものランキング。
一応ね、3位までお互い考えてきたんで。
はい。
じゃあちょっと順々に3位から発表していこうと思うんですけど。
はい。
まあ僕の3位がね。
はい。
これサニーボーイっていうアニメのブルーレイボックスですね。
はい。
もうこれがね、本当に買ったのはつい最近なんだけど、
うん、
もう、つい最近だけども上位に食い込みます、3位に。
はい。
まあ、やっぱりね、一番良かったのは何かっていうと、私今までアニメのブルーレイっていうものを買ってかとはなかったんだけど。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。なんか、どんな、すごい、ああ、いいな、このアニメって思っても、いや、録画してるし、みたいな。
そうね。わざわざっていうのありますよね。
そうそう。だって言うて、例えばアニメって言ってしまうと、1話まあ大体23分ぐらいの作品で、もう完結してるわけですよ、はい、ものとしては。
はいはいはい。
だしもう今だったら設定資料とかだって、例えば監督がインタビュー答えたりとか、あとはなんかツイッターにこういう設定があるんですよっていうのを見たりしたらある程度満足しちゃうわけですよ。
うん。
でしたらじゃあ、それ以上なんか買う意味ありますかみたいな。まああるんだけど、
うん、
でもこう自分としてはもう、出されたものだけで全部楽しめちゃうじゃんっていう気持ちがあったんですよ、今までは。
はいはいはい、
だけど、もうね、サニーボーイのこれは、もうめちゃめちゃいいんですよ、本当に。まず、副音声とかが全部きちんと入ってて、はい、
うん、
入ってるのが良くて、っていうのも、例えばそのアニメでもさ、なんかものすごいこう、いろんなテーマについて、ぎゅっと詰めてるものとか、あとはなんか、いろんなこう要素をチラ見せしつつ話を作るだけの作品とかいろんな描き方があるわけじゃないですか。
はいはいはい。
で、その中でもサニーボーイっていうのはある程度そのいろんな複雑な要素がありながらもそれのこう端々を見せて作品をこう作っていくみたいな構成なんで、
うん、
やっぱりその見てるこっちとしてはあれこれってこういうことみたいな、
うんうん、
ちょっと考えることはあったとしてもなんかアニメで説明されることはないからそのモヤモヤみたいなものを設定資料集だったりとかまあ監督の話で、こう、すっとね、入っていけるみたいなのがあって、それがすごい良かったんですよ。
うんうんうん、
で、まあ、それがまあそれも良かったんだけど、まあそういうのをこう見てて、ちょっと気づいたことがあって、
うん、
っていうのもその、まず例えば世に言う雰囲気アニメみたいなものってあるじゃないですか。
はい。
なんか、これってなんかすごい絵がおしゃれだよね、とか、
はいはいはい、
なんか劇版凝ってるじゃん、みたいな。
はい。
なんかそういう評価が第一に来るものっていうのはまああるわけですよ。
はい。
でまあ当たり前にまあそういうね一つ一つ凝ってるのはいいんだけど、
うん、
でも例えば雰囲気アニメって言われるようなものを本当に雰囲気アニメとして流して悪いなっていう気づきをね得たんですよ。これを見ることによって。
はあ。
っていうのもやっぱりそのアニメ作ってる制作サイトが視聴者にどのぐらい何割ぐらい見せるかっていうのも、
うん、
まあ向こうの方のさじ加減なわけで、だから本当はもうなんか理屈でゴリゴリに詰まってる作品と雰囲気アニメって言われるものっていうのは設定の密度は同じで、でも向こうはでも雰囲気アニメって言われる方はなんかその中からちょいちょいっと設定を見せてこっちに考える奥行きを与えた結果として雰囲気アニメっていう評価を与えられてしまってるだけみたいなこともきっと往々にしてあるんだろうなって思ったんですよ。
はいはいはいはい。
だってもうさ、例えばサニーボーイはあの設定資料集とか読んでると、
はい、
あれここで出てきたあのよくわからないなんか世界のズレみたいな単語って実はこういうことだったのみたいな。
はいはいはいはい。
まあこれは普通に監督のなんかのトークで聞いたやつなんですけど、そういうのがあったりとか、あとえこの人のなん例えばなんかこの人がこういう風なことをあの時やってたけど、それってこうだったんだ、みたいなとか、
うん、
そういうなんか細かい部分の描写みたいなのが、きちんとこう描かれてて、設定資料集だったりとか、あとは副音声で。
はいはいはい。
そうなると、ああ、全然、私が思っていた作品の見方よりも、実はものすごい奥行きがあって、私は表面を撫でるだけだったんだなって。でもこれは、視聴者の限界として、表面を撫でることしかできないけど、でも本当はそれ以上のものがあるんだっていう気づきを与えてくれたんで、
うん、
そういう意味でやっぱり純粋に作品が面白い以上の価値が、まあサニーボーイのブルーレイボックスにあったんですよ。
なるほど。
だからもうこれはね、絶対に今年買ってよかったものです。アニメの見方が変わりましたね。
はいはいはい。いやーぜひ、獣フレンズとかの、見たいですね。
獣フレンズ、まあもしかしたら変わるかもしれない
ですね。そうそう、いや本当にあるよ。そうそうそう、そうですよ。いや、まあ、実はこのカバンは、みたいな。この模様が、みたいなね、絶対ありますよ。
ちなみにパナソは3位。
私の3位は、デカトロンのダンベルセットです。
なんすかそれ、
デカトロン。デカトロンっていうのは、まあなんか、安いスポーツメーカーのオンラインストアみたいな感じです。まあリアル店舗もあるんですけど。
へー。
まあ、正直、そのメーカーはどうでもいいんですけど、ダンベルセットが今年買ってよかったものランキング3位です。
うん、いいんすか？俺の印象としてダンベル重りなんですけど。それが3位に入ってい
いんですか？いや、重りを買ってよかったなと思ってるんですよ。ドアのストッパーとかにめっちゃ使えますし、っていうことではなくて、普通になんか、まあ
うん、
コロナ前は、区民体育館みたいなやつのジムに行って、
うん、
まあ、1回都度300円で、一応マシンがいろいろ置いてあって使えるみたいなところに行ってたんですけど、
うんうん、
まあそれがなくなって、まあ、なくなったはないんですけど、一時期入れなくなってコロナで。で、うん、そのコロナ入れなくなるよまではなくて、マスクしてなんかこう、体温測って入ってくださいってなっても、あんまり行こうって思わなくなってたんですけど、でもなんか体は一応、ランニングはするんで、下半身はいいんですけど、
うん、
なんか体幹とか腹筋とかちょっと上の方の筋肉を鍛えたいなっていうニーズがあって、
はい、
ダンベルを、なんかね、ダンベルって結構、いろんなタイプのやつがあって、私が一番最初に手を出したのは、アマゾンで買えるなんか、2キロ2つ、4キロ2つみたいな、こう、2キロのセットで1000円とかで、例えば4キロになると2000円とかになってて、2キロ4キロぐらいまでは買ったんですけど、うん、なんかその先高くねっていうダンベルが増えてきた。
うん。
ですけど、このダンベルセットを、20キロ分一気に買うことで、これって重りでなんか調整できるんですけど。
はい。
それを買うことで、もう無限の可能性が見出せたっていう商品です。
へぇ、
うん、普通になんかね、使ってない筋肉を使うっていうのはなかなか気持ちいいことですね。
あ、そんないいんだ、ダンベルって。
うん。うん。面白いですよ。普通にいろいろ使い道ありますし。まあ、腕だけではなくて、
うん。
こう、まあ、腕が結構メインなんですけど、ダンベルを持ってスクワットするとか、いろんな負荷のかけ方ができるので、
うん、
可能性無限だなっていう。
へぇー。
で、そう、なんか、8000円、まあ、ちょっとするなと思うんですけど、これ多分安い方で、
うん。
7490円なんですけど、
うん。
うん。20キロも入ってるのに、良い。
ダンベルってその、値段のあれって何が変わるんですか？重かったとしてもさ、重さは重いとね、高
いんだよ、なんか知らんけど。
へぇー。
ですかね。
いや、そうなんだ。まあでも体鍛えてる人だったらまあ価値は全然違いますからね、鍛えてない人と。はいはいはい、
ちゃんとなんか家でエクササイズする習慣ができ。
うん。
あ、多分あれを買った人のと同じ感想かもしれない。なんだっけ、スイッチでやるやつ。
ウィングフィットアドベンチャー
とか。あ、そうそうそう。そういうのを買ったと思ってもらえばいいかな。ウィングフィットアドベンチャー、ね、よかったもの3位、3位ですってなったら、あ、なるほどねってなるじゃないですか。
うんうんうん、
そんな感じで受け止めてもらってると正しい気がする。
あー、なんか分かったかもしれない。
はい。で、家で、ちゃんと運動っていうか何、筋トレする習慣もついたし。
うん。
ね、っていう感じです。
あ、寡黙なリングコンってことっすね。
あ、そうです。寡黙なリングコンで合ってます。
確かにそう考えるとめっちゃいい買い物ですね。
はい。
へー。じゃあちょっと2位に行きたいんですけど。
はい。
まあ2位はね、僕は香水ですね。
お
ー。特にまあ、特にエラ系のハロンワンの雨っていうやつが本当に良くて。
うん。
っていうのも、まあ、まず僕はゴールデンウィークあたりぐらいに香水をこう買い始めて、そっからまあ爆発的にすごい、はい、あ、いいなってこうハマったんですよ。
はい。
で、まあその後ちょくちょくまあ買ったりとかしてたんですけど、なんだかんだ言ってその香水があると、家の中にいる時でも服装もちょいちゃんとしようみたいな気にまずなるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、それが良かったのと、あとはまあ、例えばなんか、家の中でちょっと着ただけのパーカーとかって洗うかどうかちょっと迷うじゃないですか。
ああ、迷いますね。はい。
でも、ああいう風になった時に、でもちゃんと例えば香水つけてたとしたら、ちょっと匂いが移ると。
うんうん、うん。
匂いが移ったら、まあ次の香水やった時に匂い混ざっちゃうから、
あ、
そうならないように選択しようみたいな
気になる。なるほど。いや、逆だと思ってた。これ、香水かけときはもう一日いけるだろうっていうわけではない。
やっぱ、ちょっと残り がありますからね。
はいはいはい。
多分もう一日いけるだろうは、消臭剤なんですよ。
なるほどね。
だからなんか、あ、意外と服の回転ちゃんとするようになったなって思って。
へー。
で、まあ服の回転ちゃんとしようって思うと、部屋に脱ぎっぱなしのとか置かなくなるし、
うんうんうんうん、
そこまで片付けたらもう掃除機もかけるわけです。
あ、それめっちゃいいですね。
で、しかも、まあそういう感じなんで、基本的に香水をつけることによって生活が全然回り出しましたね。
はい、あー、いいですね。
そう。ただね、ここまではいいんですけど、
うん、
ただ、人と全然合わない生活になってるんで、うん、肝心のその香水つけた後に誰かと深く話すみたいなことが一切なくて、
あ、
ただそこだけちょっとね、不満ではありますね。
じゃあ。
まあこれは時勢柄しょうがないんですけど。
今後に期待ですね。
そう。もしかしたらこれで人との交流をバチバチにうまくいったら、もう来年は1位になると思いますよ。
はい、いや、ほんとそうですね。
人生変わりました。
はいはいはい。あ、でもなんか、いきなりつけていくと緊張するじゃないですか。
うん。
今のうちにもうつける習慣あって人と会うっていうのはなんか、なかなか正解な気もしますね。
そう、それはちょっとあります。
へー。
なんか、それこそ友達とオンラインで話してる時とかに最近香水買ったんだよみたいな話を事前にしておけるんで。
う
ん、
あ、はいはい。あ、これだね、みたいになります、
ね。そう。会った時に、あれってどういう香水つけてるみたいな変な感じにならずに済むんで。
はいはい、はい。
それもまあありがたいっちゃありがたいです。
あ、いいですね。
そう、最近はね、香水のおかげで週2回掃除機かけられますから。
でかいっすね。
そう、本当にでかい。香
水のおかげターンが。
僕の2位はそんな感じですね。
はい。私の2位は、フリーサイズブックカバーです。
フリーサイズ？
フリーサっていう、そのままフリーサっていう。
うんうん、あ、フリーサね。
商品なんですけど、フリーサイズのブックカバーなんですけど、
うん。
ブックカバーってします？します？というか、使います？
しないね、あんまり。はい、
そう、なんか私、まあ、図書館で買った本をほとんど読むっていうのと、あとまあ大体電車の中で読むっていうので、まあ、本を汚さないっていうのもありますし、 まあ、図書館バーコード見られると住んでる地域見られるとか、その本のタイトルもわかるみたいなことで、うん、まあ、本を、外で本を読むときは結構ブックカバーつけたい派なんですけど、
うん、
なんか今まで、そう、なんか買った本についてたブックカバーをピッて取って、図書館の本につけて読んでた。うん、まあ、これが結構王道一番のあれだったんですけど、まあ、それでも結構何回か使ってるとボロボロになってきたり、手汗でボロボロになったり、汚くなったり、なんか折れ目がよれてしまったりっていうのがあって、
うん、
なんかチラシとかで折っちゃうこともあったんですけど、
うん、
ちょっと買ってみるかと思って買ってみました。で、これはね、文庫から英語、まあ、普通全部ほとんどのサイズに付くんですけど、なんかゴムがピンと貼るようになってて、
うん、
いろんなブックカバーに本のサイズに対応っていう感じなんですけど、
へ
ー、なんかね、そう、面白いし、なんか普通にエコ商品だし、まあ、ゴワゴワするかなと思ってたんですけど、そうでもないっていうのが分かって、最近はこれを使ってます。なんかね、そうね、買ってよかったっていうか、普通に日常的に、お、いいね、みたいな感じになるグッズでした。
なんかブックカバーって、なんかこういうブックカバー単体ってさ、
うん、
なんて言うんだろう、こう、使ってると、やっぱり厚みがすごい増す感じがするじゃないですか。
うん、そう、厚みはね、やっぱりちょっと増す。
やっぱりそれ慣れていくんですか、使っていく
と。まあ、慣れましたかね、慣れました。私は慣れました。そうね。いや、そこは本当買う前の懸念だったけど、意外と大丈夫だなっていうのが良かったです。
あ、そうなんだ。
日常的に使うし、まあ、なんか、ちょっとぐらい水がかかっても大丈夫そうな素材ですし、っていうので、これが2位です。
ブックカバー私も人からもらうこととかはあるんですけど、
はい。
でもなんか、そうなるともったいなくて使えないとかが今までよくあったんですよ。
はいはい、
はい。外で使って汚しちゃったらどうしようみたいな。
はい。
だからもう、なんていうんですか。まあ、カバーの目的ってまあ本来汚さないためなんですけど、
うん。
なんか自分で汚さないために買うっていうのは、なんかすごい正しいっていうか、いいですね。うんうん、
実用性20丸です。
なんかそう考えると、まあ自分もあった方いいのかな、みたいな気はちょっとします。
うん。そう、普通に、なんだろうな、なんかしっくりくる感もありますし、
うん、
私、付箋をよくつけるんですけど、付箋もそこでなんかまとめて、ボボーンと貼っとけば、
うん。
本変えた時にも別に使えるし、みたいなこともあり。
へー。
とても良かったです。
いいっすね。ブックカバーか。そういえば、さっきバーコードから地域とかまで見られるみたいな話をしたじゃないですか。
何々区立図書館って書いてありません、バーコードに。
あ、そういうこと
ね。そういうことっす、そういうことっす。
あ、なるほど。
あ、何々行くか、みたいな。なんないっすけど、なんないっすけど、ちょっと気になるじゃないですか。
そんな、東京住んでる街差別みたいなのが横行してるんすか。
いや、本のタイトルとかもね。なんか嫌じゃないですか。なんか、いや、別に、なんだろうな。上司へ伝わる、なんとかの極意みたいな書いてあったら嫌じゃないですか、なんか。
あ、それは確かに嫌だ。
そう。みたいなね。
なるほど。
そういうのも隠せると。
確かにそれは重要。
よかったです、買って。
そう、ちなみに、僕の1位をちょっと発表しようと思うんですけど。
はい。
僕の1位はもう、前もちょっと話しましたけど。
はい。
Pixel 4a ですね、やっぱり。
お
ー。生活の機動力が段違いです。
大事っすよね、生活の機動力。
そう。まずね、今までずーっとこう、ソシャゲ、どんどん低迷期に入ってたんですけど、
はい、
自分の中で。
はい。
まあ、それがなんでかっていうと、うん、前のスマホがまあ、ソシャゲがね、止まるんですよ、やっぱり、古いから。うん、だから、ああ、もうソシャゲできないし、もうデイリーも回せないしって思ってて、うん、なんだったら、馬娘なんてガチャ引く直前のガチャ画面で落ちるから、新しい馬娘一切、引けないまんまプレイしてたんですよ。
うん。
でもまあそれがね、Pixel 4a になった瞬間、もうできるんですよね。あらゆるソシャゲが。
生活の機動力かどうかわかんないですけど、まあ、ゲームするって大事ですからね。
そう、私も今機動力って言った瞬間にソシャゲの話を始めちゃってやっちゃったなって思ったんですけど。
うん。
いや、でも本当にね、なんか、ああ、これは私がインターネット人間だからと思うんですけど、 生活に求めてる機動力がインターネットの速さなんですよね。
はいはいはい。まあ気持ちはめっちゃわかります。
そう。これやってこれやってこれやってができるみたいな。
はい。
だからまずソシャゲができるし、あとそれ以外もね、こう写真もやっぱりパッパッパってすぐ撮れて画質もいいっていうのはやっぱ大切ですね。
うんうんうん。
なんか写真撮った時に、前より画質がいいから、まあスマホで撮りたくなるし、スマホで撮ったら、あの位置情報がちゃんと連携されるんで、場所検索ができるようになって、それもだいぶ良かった。
ああ、そうですね。
だからその辺で割とこう、どっか出かけた時にも、こう、あ、スマホがあって良かったな、みたいな。
はいはいはいはい。
感じになるし、家にいる時にも、まあソシャゲガンガンできると。
重要です。なるほど。あれ、ポケモンの歌詞で、ポケモンのアニメの歌詞で、うん、ポケナビ持って
10ああありましたねそういうの
あるじゃないですか。
うん、
もうポケナビですよね現代のそうポケナビ重要なんですよ。自分完了できないんですよ生活のポケナビ持ってないとそこでねマップとか、まあ、ポケモンというなんでしょう人間関係とか見たりするわけじゃないですか。
そうっすね。そう、それこそ、マップがね、ちゃんと使えるのもでかいですよ。
前の携帯がどんだけボロなんだっていう感じですけど。
いや、でも本当に、言い過ぎか、なんか4、5年使ってたんで。
はい。
まあ、そりゃね、マップもダメになります
よ。そりゃそうですね。
基本的にスペック3倍になったんで、なのから比べると、
はいはいはい。それはいいですね。
だから、ただね、まあ、このスマホであったとしても全然目覚ましで私起きられないんで、今日寝坊しちゃったわけなんですけど。
いや、大丈夫ですよ。
だから次はなんか、目覚まし特化型のスマホでね。
はい。
まあ、狙っていきたいとこっすよね、早起きを。
そうですね。で私の第1位は。
はい。
俺は私なんか、そう、何回か行った気がするんですけど、骨伝導イヤホンが今年買ってもよかったなぁ、ものランキング1位です。
へぇー。
全部一回つけてもらったらわかるんですけど、ほんとなんか脳に直接みたいな感じの聞こえ方をするんですよ。
それは慣れてくるんですけど。それ聞くと怖いんだよ。
いや、まあ最初はほんとそう思うんですよ。まあ最初だけなんですけど。うん、それで、普通に、まあ主に使うのはランニング、ロードバイクとかスポーツ系の時なんですけど、
うん、
普通に散歩とか、なんか、そう、イングレスやった時にこれがあったらなーって思うとか、まあいろんな、過去、あ、これあったら便利だろうなーってことがいっぱいある。
へぇー。
普通に、なんだろう、イヤホンマイク的なやつは全部骨伝導になるんじゃないかな。
そんなに？
うん、めっちゃいいよ。っていう。
そうなんだ。
で、そう、なんか私、結構、骨伝導イヤホン、同じメーカーから2種類出てて、うん、安いやつと、まあ、普通のやつ出てるんですけど、
うん、
ちょっと試しで安いやつ買ってみるかと思って安いやつ買ったんで、
うん。
その安い、まあ、安いやつも別に音質が悪いとかないんですけど、
うん、
なんかちょっと取り回しに癖があるっていうか、なんか持ってる人しかわかんないんですけど、骨伝導イヤホンって後ろをこうワイヤーみたいなのを繋いでるんですけど、
うんうんうん、
このワイヤーがちょっと出っ張る頭の範囲から出っ張るんで、なんかちょっと当たったりするんですよね。なんだろう、ヘッドレストに頭をつけるとちょっと当たるみたいな。
うん、
それが嫌だったり、あとニット帽を被るとちょっと被れないみたいなことがあるんですけど、
うん、
普通版はそんなことないので、普通版も買ってみましたっていうぐらい良い。
へ
ぇー。あとなんか、ずっとイヤホンつけると耳って疲れるじゃないですか。
うん。
収録の時は使ってないんですけど、なんかみんなでアマンガースとかやってた時あったじゃないですか。
ありました
ね。それとかはずっと骨伝導イヤホンをつけてました。
あ、そうだ
った？疲れないから、うん。
へぇ
ー。疲れない&、そうね、周りの音聞こえるし、自分の、声もね普通に話してて聞こえるので、
うん、
普通な違和感とかもないですし、これはほんとね、ほんとかってこともランキング1位です。堂々1位ですね。
なんか聞いてるとあれですね、昔さカナル式イヤホンが出始めた頃に、
はい、
なんか一番最初期のイヤホンとあとカナル式どっちがいいみたいな話題が出た時あったじゃないですか。
はいはいはい。
なんかあれに近いものを感じますね。
あー、はいはいはい。
なんか全然新しいからあれだなって思うけど買ったらいいみたいな。
あ、そうですね。よしあしで言うと本当使えない場面は本当とことん使えなくて、電車の中とかは絶対使えないですし、
うん、
普通に音漏れはするし、周りの騒音もうるさくて聞こえないみたいなのがあるんですけど、 なんでしょう、そうね、外で散歩とか、外でランニングとか、なんだろうな、運転中とか、そういう時にめちゃめちゃいいですね。
へぇー。なんか、そういうのいいっすね。あの、場所に特化してるイヤホンみたいな。
はいはい、もうそんな感じですね、ほんと。
いいっすね。今年買ったものを、このランキングやるために振り返ったんですよ。
うん。
で、振り返った時に、なんか、逆にその、買ったけど使わなかったものって当然あったわけじゃないですか。
はい、はい、はい。いやー、なんかそっちやる方が大事だなって俺思ったんですよね。っていうか、なんか買ってよかったようなランキング、なんか、こうか、使ってる時に、ああ、買ってよかったなとか、まあ、ああ、よかったなって思うから、
うん。
実はそんな必要じゃなくて、買ってよくなかったものの、こう、を振り返ることで、リスナーも役に立つし、俺たちも、あ、これ買わなきゃよかったんだなっていう未来への教訓にできるしっていうことを思いました。
なるほど。じゃあ、あの、僕、仙台の買ってよかったものランキング一つあるんで言っていいですか？
はい、どうぞ。
あの、僕、あの、料理レシピのノートを買ったんですよ。
はい。
で、それ買った時には、
うん、
ああ、これいいじゃんって思ったんですよ。
うんうん。
で、なんかそれを買、まあでも、最初は本当に良かったんだけど、やっぱりその中でもさ、なんか普段使わない調味料を使うみたいなやつっていくつかあるわけじゃないですか、ああいうのって。
はいはいはい。
で、まあそういうの作ってる。なんか、例えば最初の頃こそ、うん、あ、まあ家にない調味料のは後で買って、まあ私はじゃあ今日はこの卵とトマトのやつ作ろっかなとかやってたんだけど、
うんうん、
それがこう一週間ぐらい、あ、今日も調味料ないから卵とトマトにやろうってやってたら、もう即飽きちゃって。
はいはい。
だから結局そのレシピ買ってやるときにはなんか調味料ちゃんと選ばなきゃいけないけど、
はい、
でもなんかノートの調味料とノートのレシピ集っていうのは基本的にそのこういうやつがありますよっていうのもあるけど、
うん、
なんかどの調味料を使いますとかは書いててくれないんですよね、
うんうんうん、
まあ多分これ往々にしてどの料理本でもそうなんですけど、
そうっすよね、うん、
ただまあ立ち読みできない分ノートはこう買ってからあーってなることが多いと。
なるほどね。
まあ多分それをね、ない調味料を別ので補う楽しさも含めてなんでしょうけど、
はい、
なんかさすがにこうレシピ10個載ってますみたいなやつを買って、じゃあ調味料全部ないからってなんか10品が10品全部アレンジしていくかっていう気力が湧くほど私はなんか生活に対して活力がなかったんで、これ意外となんか買わなくてよかったかもしれないなって。
はいはい。なるほど。
なんかその後悔はありますね。
私の買わなくてよかったものはですね。
うん。
あの、今日ニンニクショウルラーメン12個入りですかね。
へ
ぇ。二郎系ラーメン一時期今年ハマって、
うん、
家でも食いてーと思って、なんか二郎系ラーメンを袋麺でっていう商品あるじゃないですか。
ありますね。
近所で探しても全然見つかんなくて、あの、しょうがね、Amazon で買うかと思ったら、12個入りしか売ってなくて、12個は食えるだろうと思ったら、
うん、
まあ、そう、最初のうちはね、美味しいんですけど、
うん、
まあ、ちょっと12個は食えないなっていう気分にあって、多分4つぐらい食べたんですけど、
うん、
まだ、8個、まだ8個あるっていうやつで、徐々に食ってこないとなっていう。
え、それは何？味が濃いからってこと？
味が濃いっていうのはありますし、今食べる時を選びますよね、割と。
うんうん。
そう。なんか、匂いはすごいし。
うん。
うおっていう、ガッツリっていう気分になるので、そのガッツリの時の気分しか食えないわけですよ。赤いキツネとかだったらいつ食っても美味しいわけですけど、時間を選ぶっていうことで、使わなくてもよかったなっていうのを感じました。いくら美味しそうなものがあっても、いっぱい量が入ってるものは考えて買えっていうこと
です。なるほどね。
うん。
まあでも、八つだからね。
まあ、徐々に食っていきますわ。どこかな
ぁ。なんか前、友達が一人暮らしするっていう時に、
うん、
なんかこれあった方がいいよっていうものなんかあるみたいなことを聞かれた時があったんですよ。
うん。
で、その時はもう答えたんですけど、なんかその時、確かね、じゃあこれ買わないから後悔したものってあるっていうことを聞かれて、
うん、
なんかそれ聞かれた時に、ああ、うまい聞き方だなって思ったんですよ。
うんうんうん、
実際その、まあ、買ってよかったものは、まあ、想像がつくけど、
はい、
買わなくて後悔したものって、まあ、 想像の何外にあるから絶対こう誰もが陥ることなわけですよ。
はい。
だからやっぱり、ああ、なんかそういう、なんか全然想像もつかなかった失敗を集めていくっていうのは割と大切なものかもしれないなっていう。
いや大切っすね、本当に。
そうだな。まあ、じゃあ来年は買わなくてよかったもの、商品名とか出さずぼんやりですか。
そうですね。そうしましょう。買ってよかったものランキング、いざ自分がやるっていうとすげえ難しいっすねっていうのも分かりました。
そうだね。
結構最近のものしか頭に浮かばなくないですか？
それは本当に思った。
うん、そう。で、なんか、そう別に、まあ Amazon の履歴限定とかだったらそうするんですけど、
うん、
人生ってそういうわけじゃないですか。
そうです
ね。スーパーで買ったものが何だったとか、普通にめっちゃ忘れてるわけで。他にも多分ね、あるはずなんですよ。そう、2位までは本当フリーサイズブックカバーと骨伝導イヤホンはまあ、スッスって見つかったんですけど、
うん、
3位が難しかったですね。ダンベルセットなかなか出てこんかった。改めて、あ、ダンベルセットかもなーって思ってダンベルセットにしました。
うん。そう、やっぱね、1位、2位私もスッと出たんだけど、
うん、
なんか3位のブルーレイは、買ったのが本当12月なんですよ。
はい、はいはいはい。
初めで。だからこんな早くっていうのは熱に浮かされてるだけかもしれないってちょっとだけ思ったんだけど。
はいはいはい。
でもそんなこと言ったら全部がそうだよと。
そうですね。
だからちょっとここはね、いや俺はこれが好きなんだっていうことで、
はい、大事
です。頑張って言いました。
今年のですからね。
うん。
いや、考えてくださりありがとうございました。
いえいえいえ。
難しかったっすね、普通に。
そういえばさっきソシャゲの話をちょっとしたじゃないですか。
はい。
で、まあ最近ね、まあもう一個ソシャゲ試しにやってみようって思って。
うん。
ラピスリライツっていうのを始めたんですよ。
うん。
で、まあ、これがなんで始めたかっていうと、まず私が、鈴木アリサさんっていう声優さんのことが割と気になってるんですよ。
はい。
で、なんでかっていうと、この人が山形県出身なんですよ。
うん。
で、私も山形出身なんで、まあ、同郷だっていうことで、まあ、ちょっと気になってて。
はいはいはい。
で、あとはまあ、この人が一度社会人挟んでから上京して声優になって、私と大体同い年ぐらいっていうことだったんで、
うん、
なんかまあ、同じところから東京出てきて声優やっててってまあ気になるわけですよ。
はいはいはい。
だからまあ、ラジオ聞いてて、そしたらどうやらラピスリライツもやるらしいみたいなのをこないだ知って。だから始めたんだけど、もうね、このソシャゲが本当にこう、やってると動機がすごい、こっちの。
動機
なんかね、私今までやってたソシャゲって、こう、王道の RPG と、うん、あとはなんか、不治の病が蔓延した世界でそれでも生きていくみたいな話だったんですよ。
うん、
で、まあ、その二つしかソシャゲをメインで回してなかったんで、まあ、その中でラピスリライツの世界観が、本当にこう、なんていうんですか、萌え萌えソシャゲなんですよね。
はい。
例えば本当に、なんかマイルームでキャラクターの頭を撫でるっていうアクションがあるわけですよ。
はいはいはいは
い、でもまあ、ああ、こういうソシャゲ女の子メインだったらあるだろうなって思って、
はい、
ちょっと頭を撫でるんですよ。
はい、
こうスワイプして、
うん。
で、それスワイプして頭を撫でたら女の子が、先生は本当にかっこいいですみたいなことを言ってくるの。
はい、
でも言われた瞬間に、って、なんか、だって君の右隣にある信頼度の欄、顔見知りって出てるけど、マジっすかっていう。
う
ん、なんか、こう、いいのかな頭、私がこう、自発的に頭を撫でたら、撫でられた相手がかっこいいって言ってくるのは、こう、本当にいいんだろうかみたいな。俺はなんかこう、やってはいけないものをやってないっすかって、ちょっと戸惑うわけですよ。
うん、はい。
だから本当にこう、このゲーム、やってるたびに、なんていうか、こう、やってはいけないものをやってる気持ちになってしまうんですよ。だってなんか、例えば、あんま私はギャルゲーとかやったことないんですけど、
うん、
それにしたってギャルゲーだってもうちょっと緩急があると思うんですよ。
まあそうですね。
そう。まあ多分その話の作りとして、ギャルゲーはなんか買ったら一本買い切りで、なんていうか、キャラクターのルートを楽しむっていうものだから、そんな一気に、先生かっこいいですとかなんなくてもいいんだと思うんですけど、うんうん、まあ、ソシャゲはやっぱりそのキャラクターの魅力を前面に押し出していくわけだからって、やっぱりこう慣れた瞬間にね、先生かっこいいですってこう、まあ言わせてるんだと思うんですけど、
はいはい、
まあ、それにしたってやっぱりその、その温度差で風邪ひきそうになるんですよ。
そうですね。早いですね、だいぶ。
そう。だって本当にもう、キャラクターを引いて、あの、マイルームで触った瞬間にそれなんで。ただまあ、それはそれとして、やっぱり、まあ、キャラクター可愛いは可愛いので、
はい。
あの、いつ慣れるか分かんないけどね、すごい毎回ドキドキしながら頭を慣れてこうかなと思います。
へ
ぇ、本当にね、おかしな話だな、自分でもちょっと思うんすよ。
うん、
だってその、あんなこう厳しい世界観のソシャゲで慣れてるのに、
はい、
なんか頭慣れて褒められるようなソシャゲ、褒められるソシャゲで、なんていうかこう、動揺しちゃうっていうのは、
はい、
なんかこう、あ、自分ってなんかそういうところに対してなんか、こう、こんな動揺する人間だったんだっていう新しい発見がありました。
ああ、いいですね。新しい世界に出会ってますね。
ただなんか、こういうソシャゲをやるの、なんか、26の人間がやるのはちょっと遅すぎたかもしれないっていう、なんか、こう、そのためらいだけがね、出
ます。じゃあ、何歳がやるのが適切なんですか
?19 とか。
19か。19はちょっと早すぎる気がするな。
でもなんかこう、恥も外聞もなくソシャゲをやれる年齢ってあるわけですよ。
まあね。
なんていうかこう、26になってから、こう、女の子の頭を慣れて、すごい動揺するっていうのは、ちょっと絵面としていいんだろうかっていう。まあ、やっていこうと思います。
はい。そうね、ゲーム系だと、あれですね、あの、FF7 今年ハマったものの一個なんですけど、
うん。
追加コンテンツ、がはやってなかったのでやります、
うん、
ユフィの新エピソードっていうものが配信はされてたんですけど、まあ、なんかやってなかったんで、
うんうん、
改めてこの冬やろうと思いましたね。
どういうやつなんですか。どういうやつっていうか、ああいうのってさ、
うん、
FF7 だよね。
そうです。
7ってだいぶ前に出たやつだけど、それの追加コンテンツが今出るの、
はい、リメイクが出たんで、そのリメイクの追加コンテンツみたいな感じです。へー。なんか新作書き下ろしに近いものらしいです。
元のなんかすごいね、それ。
なんか
追加リメイクって言っても古いやつだし。
あ、でもね、めっちゃ絵綺麗ですよ。
へー。
ほんと肌が透き通って見えますよ。
そんなに違うの？
そう、めっちゃ違う。
なるほど。
そう、セールになってたんで。
うん。
ね、
いいっすね。
BF を売ったりしました。
あ、え、あんなハマってなかった。
いやー、面白いと思ったんですけどね。
そうか。
そうです。
まあ楽しんで値崩れしないうちに売るっていうのはまあ、
はい、
いいのかもしれないです
。崩れましたけどね。2000円ぐらい崩れました。
ああ、まあでもゲームカセットだったらまあ
そんなもんですね。
へえ、そうなんだ。
はい。
私は最近またエーペックスをちょっと始めました。
お
ー。なんかなんだかんだ言ってやっぱ楽しいなって
。うん。いや、すごいですよ。ほんと、あれだけ楽しく続いてるのは珍しい気がしますよね。
そう。なんか、なんだかんだ言ってその、キャラクター、どのキャラクターが味方にいても、あ、この人これ使うんだっていう気持ちになれるのがね、本当にいいです。
うん、そうですね。最近はもう実況を見る人になってしまった、エーペックスに関しては。イオリモエのエイペックスを、イオリモエを見てるのかエイペックスを見てるのか若干わからないみたいな状態になってますけど。
そうなんだ。へー。あ、そうだ。なんかそういうゲーム実況とかもそうなんですけど、例えばなんかアイコンがなんかアニメキャラとかイラストで、
うん、
なんかツイートだけ見てる人とかっているじゃないですか、ゲーム実況の人で、
うん。はいはいはい。
で、なんかそういう人が本当にゲーム実況をやってるような画面を見たときに、あ、あ、体が、え、三次元なんですけどって、ちょっとこう、三次元の人間の圧に負ける瞬間があるんですよ。
ちょっとわかんないな。
なんて言うんだろう。あ、例えばあの、ツイッターのフォロワーとかがいたとして、
うんうん、
じゃあフォロワーがまあイラストアイコンだったと、アニメアイコンで。
うんうん、
で、じゃあ、フォロワーとオフ会しますよってして会った時に人間体だとちょっとこうビビりませんか？
ああ、はいはいはいはいはい。
あ、なんかあれに近いもの？
アニメアイコンの人が自撮りを上げてきたみたいな感じですかね。
あ、そうそうそう。
はいはいはい。
あれに近いものがあるんで。
なるほど。
なんかそういう、ああ、この人の実況面白そうだなっていう時に見るか見ないか伺ってる人が何人もいます。
なるほどね。
あと、まあ僕がこの間ちょっと行ってきたよっていう話なんですけど、
はい。
片桐仁創作大百科店っていうのに行ってきたんですよ。
はい。
まあこれ何かっていうと、ラーメンズの片桐仁さんが、こう今まで生きてきた中で作った作品を全部こう集めましたみたいな。
はい、はい、はい。
そういうやつだったんですよ。でまあ私はもともと片桐さんのことをエレカタの近藤太郎、今エレカタのケツビっていう名前なんですけど、そのラジオで知った感じで、うん、でまあその時にね、まあ片桐さんがよく言うやつとして、俺は美大で一番絵が下手だっていうことを言ってたわけ。
うん。
でまあそれを言ってた人の、まあ古典だからって、まあ、絵がまあ、立体物すごい上手いっていうのは知ってたんだけど、
はい。
まあ、それにしたって、絵が下手な人の絵が飾ってるみたいな気持ちがちょっとあったわけ、自分の中で。
うんうんうんう
ん、だってまあ、本人がさ、絵が一番下手だよってもう何度も何度も言ってたから、
うん。
まあ、それだったらまあ、絵が下手な人の絵も飾られてるだろうなぐらいの気持ちで行ったんですよ。まあ、もともと好きだから行ったんですけど。
はい。
で、行ってその絵をパッと見たらもうめちゃめちゃ上手くって。
うん。
え？って、あんたあんなにラジオで美大で一番絵が下手、絵が下手って言ってたじゃんって。
はい。
こっちはもうそれ知ってたからさ、え、油絵あるって言ってたけど、まあでも絵が下手って言ってたよな、みたいな。
うん。
心づもりだったんだけどさ、もう行ってみたらもう絵が抜群に上手いし、
うん。
なんならその、普通に、あの、年表を飾られてたんだけど、年表の中でもね、あの、絵の対象とか何度も撮ってるわけですよ。あの、大学入る前から。
うん、う
ん。だから、あんたそれ、こっちが聞いてた、その、美大で一番絵が下手と、ちょっと噛み合わないんだけど、みたいな。
はいはいはいはい。
で、まあ、よく考えたら、確かに、美大で一番絵が下手って言ってるけど、あの、絵が抜群に上手い人の中でも下手だったら、それは上人よりは遥か数倍上手いっすよ。
あ、そうっすね。
だからもう刷り込みですよね、完全に。絵が下手って言われてたから、
はい、
絵が下手なんだろうなって思ったら、あの、その、化け物たちの中で絵が下手なだけだったっていう。
はいはいはい。
だから本当にこう、なんか普通に俺たちの中では無双しますよ、みたいな。だからまあそこでこう、ちょっとね、僕も身が引き締まったわけですよ。
はい、
あ、この人絵が下手って言ってるけど、上手い人だよっていう。
うん、
で、まあ、それでこう、いろんな展示とか見に行ったら、もうね、なんか、どの展示を見ても、あ、これ、ラジオで聞いたことあるやつだ、みたいな。あ、これ作ってる時の様子とか、ラジオで話してるよね、みたいな。
はいはいは
い、もう、全部で思い出されるわけ。なんか、あれ確かこの展示ってなんか、あの、一回ボロボロになって直したやつじゃん、とか。
うん、
あ、これってなんか、あの、作品の、なんか、7割ぐらい他の人に頼んだやつじゃん、とか。あと、なんか、あれ確かこれってあの、いろんな人にアドバイスも載ってたよね、とか。もう全部が全部聞いてるやつだからって、もう本当そのラジオをもう10年以上聞いてたからって。
はいはいはいはい。
だからこう、もうどれを聞いても10年分のラジオエピソードが出てくるわけ。
ああ、いいっすね。
そう、だからそういう意味で、ああ、なんか、こう追いかけてる人のラジオを聞くって、なんか最終的にこう、思い起こされるエピソードを増やすっていう意味でもすごいいいなって思いました。
うんうんうんうん。
あとはね、まあ、そうやってこう、すごい、上手いやつとか面白いやつがたくさんあったんだけど、まあ、一番個人的に好きだったのが、こう、解説文読むことで、
うん、
まあ、これなんでかっていうと、まあ、解説文がね、あの、愚痴とお金の話がめちゃめちゃ多いんですよ。そう、あの、片桐さんがさっき言ったように、あの、もう油絵、下手って言ったけどめっちゃ上手いじゃんとか、
うん、
え、なんか作品、実物見たらすごい、お、いいじゃん、面白いじゃんとかなって、もう、打ちしがれて、私はなんか、片桐さんのことを一面的にしか知らなかったみたいな、ちょっとショックだったんだけど、
うん、
でもじゃあ私の知ってる一面って何かっていうと、その愚痴を言ったりとか、お金の話をしたりとか、あとはなんか落ち込んだりとか、なんかすぐ切れたりみたいな感じで、
うん、
じゃあそういう片桐さんどこにいるんだってしたら説明文の中にちゃんといたんですよね。
へぇー。
なんかこれ今にしてみると、なんかここ作りが甘かったなーとか、これね、やっぱりなんか鈴って単体で買うと高いんすよとか、なんか、あとはなんか、これで、ね、この時時間がなくてね、妥協しちゃったんだよね、みたいなとかを、なんかガンガンこう説明文で書いてて。
へー。
で、なんか、あ、なんか、ああいう説明文っていいこと書くもんじゃないですか、普通は。
うん。うん、
だからそうだけど、なんか意外と作品の中で、これすごい苦労したんだよとか、ここがいまいちだけど、これは味だからいいと思ってるっていうのとか、逆にこれはちょっと直したいとか、なんかそういう後悔たくさん書いてるとすごい励まされるんですよ。
ほー。
なんか、あ、意外と、なんか、作品に対する赤裸々な意見を言うっていうのは、なんか見てるこっちとしても楽しいし、いいなっていう。
なるほど。
まあ、その中で一番良かったのが、 自分の顔を仕込んじゃうのがね、悪い癖なんですよ、みたいなことを、なんかコメントで書いてるやつがあって、
うん、
なんか一個、最初にそれ見たら、ああ、そうなんだなって思ったんだけど、なんかその後、それと同じコメントが3つ4つ出てきたわけ。いろんな作品だから。
うん、
で、ああ、この作品もね、自分の顔仕込んじゃって、この作品もこの作品もってなって、本当に悪い癖じゃんってなって。
それがすごい良かった、ね。作品の中に自分の自画像っぽいのが入り込んでるってこと？
ね、片桐さんの作品、そうそうそう。なんか粘土なんですよ。例えばなんか修正テープに、粘土をこねて、例えばなんか動物の形にするとか、
うん、
あとは、まあなんかタイの形のスマートフォンケースでタイフォンっていうのを作ったりとか、なんかそういう感じのシリーズなんですけど、例えば、まあカエルの裏側に自分の顔があるとか、
うん、
あとはなんか馬の置物の背中に自分の顔があるみたいな、
はい、
そういう感じで自分の顔を仕込むんだけど、なんかこの自分の顔で、ね、仕込んじゃうとか本当にいいみたいなことを言ってるんだけど、じゃあなんか仕込んでないやつの中にも自分の顔たくさん入れてるんですよ、本当に。
へー。
だからもう本当、例えば作品が10点あったら、そのうちのまあ、6点、7点に自分の顔入ってるみたいな。そう、だから本当に、ああまあ、悪い癖だな、と思ったんだけど、なんかそういうところまでちゃんと書いてくれてると、見てるこっちはやっぱいいっすね。
なるほど。
そう。まあ一番、まあさっきから一番がたくさん出てくるんだけど、一番良かったやつが、結局その、作品見てすごいいいじゃんって思った後の解説で、これはちょっと後悔してるとか、これ自分の顔入れなきゃよかったとか書いてるのは、逆に言うと、もう受け手が素晴らしい作品だって思っても、創作者は、まあ自分としてはちょっと気に入らない部分もあるみたいなことを書いてて、でもそれ例えばまあ締め切りに追われた中でこうしたからこうなったとか、あとはなんていうか、まあ今の自分だったらもっとうまく作れるみたいなのがあったりとかして、そういう意味でその、まあ、自分にできるベストを尽くした結果として、今の自分には気に入らないものになってしまうこともあるし、でもそれを見たとしても、まあ、例えば10年前の自分の作品が他の人が見て、あ、これはめっちゃいいっていう、自分の後悔とかは置いておいて、相手はすごいいいものだと思うみたいな瞬間っていうのはたくさんあるんだからって、なんか意外とこう、なんか自信持っていいんじゃない？いろんな作品作ることに対してっていう、すごい前向きな気持ちになれたんで。
はいはいはい。
だからなんか解説で愚痴とかお金の話をする大切さっていうか良さみたいなのって意外とあるのかもしれないなっていう。
なるほどね。
すごい良かったし、なんか多分今年いろんな展示行ったんですけど、その中でもこう一番行って良かったやつかもしれない。励まされました。
展示普通に行くべきっすよね。なんか迷ったら。
そう、本当にそうです。
映画とかって普通に、あ、プライム来たとかありますけど、展示ないし、うん、なんか展示って普通に心に残りますよね。
うん。
なんか、普通に幅が広がる気がするわ。私は、三浦順店に行ったことがあるんですけど、その時の、冷蔵庫のマグネットが無限に貼ったる霊魔店っていうのがあって、霊魔を見るたびに三浦順を思い出すっていう思考回路にそこでなったので、
そう
なんだ。そういうのの積み重ねかもしれない。
三浦順店、あれってなんかあちこち回ってるんだっけ、確か。
そう、回ってます。
なんか無限に回ってるみたいなこと言いますよね。
そう。結構いろんなところでやってたりする。三浦順フェスっていうのもあるし。
へぇー。じゃあ次東京来たら私も行ってみようかな、三浦順店、
はい。ぜひ。いい展示でした。あ、そうですね。庵野秀明店もほんと行ってよかったし。
あー、そう、あれ。行くぞって思ったら終わってたんで。
あ、もう終わったんだ、あれ。
そう。先週終わったんで、多分行くならもう私は遠征しなきゃいけないなって悩んでます。
ですね。
そう。人と展示に行けるようになりたいなって、やっぱ時々展示行くたび思うんですよ。でもなんか回るペースがやっぱ違うわけなんで。
そうですね。
最近思ったのが、一緒に展示行って、でなんか、先に終わったらちょっと喫茶店とかで休んでてよっていう風に最初に言っておくのが一番いいなって思ったんですけど。
うんうんうん。いや、本当そうかもしれない。
そう。でもなんかこれ相手との関係性にもよるなってだいぶ思って。
はい。
まあ気の置けない友達と一緒だったらまあいいんですけど。
うん。
例えばまあ、まあそこそこ仲いいぐらいの友達と一緒に行って、
うん、
回るペース違って、例えば2時間喫茶店で待たせるとか絶対ダメじゃないですか。
まあね。
だから果たしてっていう。どこまで許されるんだろうなみたいな気持ちにはちょっとなってます。
展示の内容もなぁ、そう。行ったら面白いのはあるだろうっていうのは分かってるはずなんですけど、なんか、ね、これは行かないよみたいなのがやっぱりあったりするかもしれないし。
うん。
なんかそこら辺はほんと誘う相手と内容と、すごい展示を一人以外で見に行くっていうのは激ムズだと思いますね。ちょうど良いのだったら一緒に見に行こうかってなりますけど。
そうっすね。いやでもなんか思うんですけど、こう、展示ってなんか大人になればもう興味なくても誘えるんじゃないみたいな気持ちにはやっぱなるんですよ。
うんうん。いや、それはあるんですけど、超微妙。なんか2000円出させちゃうのかみたいなところとかありません？
ああ、ある。それはある。
そう。
まあ、ピンキリですからね、値段が。
そうなんですよね。
そう考えると確かにそうだ。
むずい。そんな感じですかね。
そうですね。
いやー、エンディングいきますか。
いきます。ダブダブダブで捕まえて。はい、エンディングです。
はい。あの、このラジオの1回目ってなんか多分1月、1月3日で、確か新エヴァのことと、はい、あと、今年の目標みたいな話したの覚えてます？
あー、したかもしれない。したな。
そう。で、私は、FP 資格を取るっていうのと、あと、うん、なんか出かけられるようになったら出かけるっていうのね、言った気がするんですよね。
私何言ったかも全然覚えてないな。
そう。だから、次は来年の目標の話かなって思ってます。
そうだな、ちょっと紙に貼り出しとかないと目標忘れちゃうんだよな。
いや、聞き直してて見てください。私は聞いてないですけど、なんとなく覚えてました。
はい。そういえば
はい、
今年の目標、覚えてる目標も達成できなかったのがやっぱりありましたね。
お、何ですか？
私は長編小説を書くができなかったんですよ。
ああ、はい。
まあ、一応なんか今年の目標は長編は一本書くだったんですけど、
うん、
まあ短編強化して年間だったんですよ。
はい。
まあなんでかっていうと、まあやっぱり小説を書き切ることでしか得られない経験値みたいな。
うん。
そういうのってあるなと思ってたんで。
はいはいはい。
だからまあ、小説をまず短編たくさん書いて、
うん、
まあ、とりあえずいろんなものになれようみたいな感じで短編書いてたんだけど、結局なんか、その10月末とかまで、なんか短編に使って、そこで気力がつきて、もう長編小説一切触らないままここまで来ちゃいましたね。
うん、
まあ、短編書けたから半分合格みたいな気持ちではいます。
そうですね。目標は、100% 達成する目標を書くと逆にダメみたいなところありますからね。80% ぐらいの目標を立てるのが良いと。
そういえば今年はなんか、まあ、展示も行って、まあ、小説書いてだったけど、結局本読めてなかったんですよ。
おー、はいはいはい。
で、なんか、この間、まあ、VTuber の切り抜きを見てたときに、
うん、
今年は Kindle だけでも、年600冊読んだっていう人がいたわけ。
すげえ。
で、物理本合わせたらもっとだ、みたいな。
うん。
で、そうなったときに、私、大学入ってから全然本読まなくなったし、
うん、
なんていうかもう、って、例えば、大学4年間とか、で、だけでも、この人は、多分3000冊とか読むんだろうな、きっと、みたいな。
そうかもしれないですね。
そう、そういう衝撃を受けて、俺は一体何をやったんだろうって、ちょっと落ち込んだりしました。
うん、あ、そう、そう、その話は一応ちょっとしようと思って、なんか今年読んだ本の中で一番良かったものとかって、なんかあったりします？
今年はね、まず記録をつけてないんですよね。
ああ、はい。なんか覚えてるやつで、あ、これは良かったかもしれないみたいな。ちょっと今年読んだか、去年読んだか忘れたけど、良かったんだけど、みたいな。
今年何かあったかな？でも全然、グランマモーデス展に行ったみたいな、行ったんですよ。
行ってましたね、はい。
で、その中で、読んだ、なんかで、まあ、そこでも紹介されてて興味持って読んだグランマモーデスの本が割と良かったっすね。
うん、うん、うん。
なんか作品見てると昔の、暖かな景色を描くみたいな感じなんですけど、
はい、
割とその、なんていうかその人の思想の根幹に、割とその、昔の景色っていうのは失われていくものだみたいなのが、
うんうんうん、
寂しさみたいなのがこう、 ニュアンスとして含まれてて、
はいはいはい、
そういうのを知れたのが本読めてよかったなっていうのと、あとは初めてそれでも街は回っているを全部読んだんですけど、うん、
はいはいはい、
あれ普通に面白かったです。
そう、めっちゃ面白いですよ、あれ。
そう、なんか、すごい良かったですね。
なるほど。そう、うん、あれ、土井さん、先輩好みだと思う。
うん。
なるほどですね。
何かありましたか？今年読んで良かった
の。私は、映画も見たんですけど、ノマド。漂流する高齢労働者たちが良かったかな、うんうん、そうですね。あと、普通に何賞か取りましたけど、推しもゆ良かったっすね。
そうなんだ。
あ、でも2020年あれ、出版だから。
まあでも、いつ読むかは自由ですから。
自由ですね。もしもゆが大ヒットと、あとまあ最後にあと3体ですね。3体読み切った、はい、読み切りました。
お、偉い。
すっごいよかった。ずっと3体文明のことを考えてました、最近まで。そう。宇宙についてと3体文明についてと、そっから発展してちょっとガンダムをまた見始めたりしました。
うん、へぇー、
はい。
そんな良かったんだ。
今年1位は3体ですね。
へぇ
こんな感じかな。
なるほど。ああ、そういえば買ってよかったものもう一個あったんで最後にいいですか。
うん、なんすか。
多分ちょっと話した、前回話したかな。なんか日本酒買ってよかったです、今年は。
ああ、はいはいはい
はい。なんか日本酒いろんなのを試したんだけど、
うん、
なんか吉田酒造さんの手取り川っていうのを、飲んで、あれがもう、今まで飲んできた日本酒の中でこう、一番スッと入ってきて美味しくて。
へ
ぇー。もう、絶対に、あれは、買うべきみたいな。
へぇー。
よかったですね。買ってよかったです。
あ、そうね。飲み物とか、そう、飲み物で言うと、カフェインレスの話しましたっけ？カフェイン立ってるんだけど、調子いいんだけどみたいな。
ちょっとだけしてました、
ね。そう、それを続けてて、
うん。
なんかね、普通に、やっぱあったかい麦茶とか最近飲んでます。カフェイン出しはものすごくいいです。眠りが良くなりました。
へぇー。私初めて冬に麦茶がある家っていいですね。
ちょっと難しいんですよね。なんかもっとね、本当は、ほうじ茶みたいにこう、茶葉をパラパラパラって入れて、出したものがノンカフェインなのがベストなんですけど、
うん、
麦茶ってそういう感じじゃない、なんかパックじゃないですか。
そうだね。
そう、本当はね、なんか茶葉で、ノンカフェインのものがあれば、それを探してるんですけど、なかなかないっていうのが。
難しいですね。
難しいです。そんな感じかな。
じゃあ、メールアドレスを読みます。
はい。
ね、メールアドレスは、www-de-tsukamate@googlegroups.com です。
はい。
メールお待ちしてます。
お待ちしてまーす。
じゃあもう次の配信はもう来年ですね。2022年。
はい。
はい、今年オリンピックやったからかなんか、2020気分が抜けてなかったんですよね。
あ、でもめっちゃわかります。なんかあんま、去年と今年の違い、どっちもコロナだしあんまわからんっていうの
が。そうそう。だからってなんか、もう22ですかみたいな。
はいはいはい。
まあ、来年に備えていきたいですね。
ですね。来年に備えましょう。
じゃあ、また次回。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。